では次に、このマンという、ボノについて、お話をさせていただきます。このマンという、ボノでありますが、まあ、一言で言いますと、我が身を頼みて人を侮る心なりと、こう言われておりますね。我が身を頼みて、己を頼んで、これが自分だとこううぬぼれて、そして他を、人を侮る、バカにする、人を踏みつける、心で踏みつける、侮る心、これを、慢と言います。まあ、現状三蔵の、定義で言いますと、このように、慢についておっしゃってますね。慢とはうぬぼれ心でありますが、いかなるを慢とするか、己を頼んで他の上に孝行するをもって小となし、不満をさえ苦を生ずるをもって業となすと、こうおっしゃってますね。まあ、この慢に対する反対の言葉を不満と言いますね。満足できない満じゃなくて、うぬぼれ心のない心を不満と言いますね。うぬぼれ心のない善を満がないと書いて不満と言います。このうぬぼれ心がない心、これが素晴らしい善でありますが、うぬぼれのない心を遮ってしまう、これが満という煩悩であると。不満を抑え、これもですね、苦しみを生ずる、まあ、これが具体的な、心の働きです。この慢というのはですね、先ほどお話しました、貪欲から派生して生まれた煩悩なんです。だからこれ実はある意味貪欲の変形とも言えます。貪る心から、うぬぼれ心が起きたんです。だから同じ働きですね。貪欲によって私たちは苦しみ、執着して苦しみが生じるように、自分というものに対してうぬぼれることによって他を踏みつけ、そして苦しみが生じる。だから苦しみが生じる原因は貪欲でもあり、また、この慢、うぬぼれ心でもあります。もう一度見ていきますと、この慢というのはこれが自分とこううぬぼれる心、まあ、私たちは、存在価値にとらわれますから、私たちは基本的に存在価値が低いですので、とにかく自分のいいところ、ね、自分の良いところにすがって、そして自慢したいんです。で、手っ取り早く自分の存在価値を高めるには他を意識して、ね、そして、他を下げる、これが手っ取り早い方法なんですね。で、まず私たちは自分が感じられないので、とにかく他を意識するんですね。他と我、二つに分ける心が、このまた、慢でもあるんですね。元は、もちろん我見といって、我と他を世界に、我他ピシで、世界を二つにまず分けた、ね。我と他を分けることによって、自分というものがクリアになる。自分というものが鮮明になると。それで、本来は全部私であるのに、有意識でありますが、今全部これが自分だと。見ている世界が全部自分だと言われてもとても理解ができないので、ただ世界を我と他に分けた、彼とこれに、我が騎士に分けた、そして我が自分であることにとらわれ、他をね、自分じゃないと否定することによって世界がクリアになったんですね。で、その後に我見を作った後に、これこそが自分だというふうに、執着し、そしてむさぼろうとしたんですね。これが自分とうぬぼれるようになった。だから慢という定義は、己を頼んで、あ、これが自分だと、やっと今まで自分が分からなかった、それで分からなかったので、自分というものを仮に設定しました、我を設定した、その後に それが自分だと思い込んで、己を頼んでとあります。これ頼むという漢字、立身弁に、寺という字を書きます。まあ、これはあんまり私たち今使いませんけどもね、この立身弁に寺で、頼む、力にする、当て力にするという意味です。これこそが自分だと頼みにする、当て力にする。そしてその後に他を意識して、他に対して孝子する。孝子とはこれは相手よりも俺は優れてるんだと、自分の方を高いところに置いて、子はこれ選挙の挙ですね。挙はこれ上げる、ね、選挙の挙ですから、これは手を上げるとか、ね、掲げるというんですね。高く掲げる、これが自分だとこう高く自分を、ね、押し出す、掲げる、ね、上げる、自分を高く上げる、これが万の本質的な意味、第一義であります。でこのポイントはですね、この万というのは我と他に二つに分ける、これがポイントですね。自分をクリアにする手と早い方法は我と他に二つに分ける、これを意識することによって自分がはっきりする。そして他よりもあいつよりも私が優れてると、こう思うことによって、自分の存在が、確認できます。だから、ね、己を頼んで他に対して孝行する、高く掲げるのが万の本質、性質、第一義であると。そしてこの万の働きはですね、この不満というね、万のない心、うぬぼれのない心、いわゆるこの不満という善、うぬぼれのない心を妨げてしまうの触りとなり、そして苦しみを生ずる、これが業、具体的な働きであると。ということと同じように、この万があるために私たちは苦しむことになりますね。まあ、無意識で私たちはうぬぼれております。人を見下す、バカにすることによって、それが跳ね返って、苦しむんですね。もちろん執着もしておりますけども、ね、他を踏みつける、見下すことによってそれが跳ね返って、苦しむことになりますので、これは、気をつけなければなりませんと、こう教えられます。でこの万についてですね、あまりにも私たちはですね、やっぱりうぬぼれ強いために、この仏教ではですね、有識ではこの万について、まあ、7つに分けて、このうぬぼれについてですね、教えられております。まあ、これを、七万と言いますね。七万、七万と言いますのは、万、カマン、マンカマン、ガマン、増上マン、ヒゲマン、邪マン、この七つ、有識ではこの七万について、皆さんに知ってもらえるように、教えられております。まあ、この仏法の方によってはね、大きく二つに分ける、まあ、高慢とね、ヒゲ慢と二つに分けるものもあれば、まあ、さらにこれを九に分ける場合もあるんですけどね、まあ、有識ではこの慢を七つに分けて、うぬぼれ心を詳しく皆さんに徹底し、これによってあなたは苦しむんだから、まずこういう自分であることを、ね、認めて、まあ、反省する必要があると、こう、述べられているんですね。早速、見ていきたいと思います。ね、万について、まあ、自分他人に対して、おごり高ぶる傲慢心、ね、うぬぼれ心を言いますけどね。でこの、まあ、今から言いますけども、この万が起こってくる原因は何かといったらね、結局自分は存在するというね、自己設定の心、これが自分だと思う、ね、これがやっぱり根本原因ですね。これ仏教にこの後悪見の話があるんですけど、我見とも言いまして、これが自分だと思うところから、この万は起きてきます。とにかく他を意識して、私は他よりも優れていると思いたいんですね。他に対して自分の方が我が優れていると思うことによって自分を感じようとする働き。まず最初、 万でありますね。この万はですね、劣っている人に対して自分は優れていると思う、ね。まあ、能力的にね、劣っている人に対して自分は優れていると、まあ、これは誰でも思うかもしれませんね。例えばテストの点数ならば自分は、80点、ね、他の人は60点だとしたら私の方が優れていると、まあ、これは別に思って当然だと思いますが、私たちは他を意識することによって、ね、他と比べることによって、このマンはですね、他と比較する心なんですね。他を比較する、我と他を分ける、彼とこれを分けることによって自分を感じる方法なんです。人と競争したりする心もですね、それによって自分を感じる、それで幸せを感じようとするんです。他を比較することによって、他とね。で、この劣った人に対して自分は優れてると、別に問題ないと思いますけどね。私たちは、ね、また必要以上にね、本当は60点であるんだけど、さらにそのもっと下の方に落とし込めようとしますね。そういうこともあるんです。劣っているだけじゃなくて、さらにね、踏みつけてしまう。これが跳ね返って苦しむので、やめなさいと言われますね。この慢というのは、これ自覚しないと私たち、平気でどんどんね、人を踏みつけ、馬鹿にしてしまいますので、やっぱり自覚する必要があると思いますね。苦しみをなくすには。ね。この慢という心が自分にあることを自覚して、こういう心で人を踏みつけているなという反省は、ね、私も反省込めて、お話をさせていただきます。まあ、普通は、これ慢と言ったら、音とともに対して自分は優れていると。まあ、これは当たり前なんですけどね、普通は。でも、この後もう一つね、等しいものに対して自分も等しいと思う。相手が80点、私もテストで80点だとしたならば、別に同等ですね。別に問題ないと思いますけども、これは他を意識することによって自分が確認できる。で、こういうこともあります。でも、これも一応慢だと。他と比較することによって自分を感じる方法として。慢とは、小に対して自分は優れている。あるいは、等しい人に対しても自分等しいと思う。これも慢なんです。まあ、これはまだそんなに問題は大きくはない。で、この後大きくなってくるのが、我慢、慢我慢ですね。この我慢と言いますのは、ね、自分が、ね、ね、本当は、能力は同じ。ね、例えば、テストの点数ならば、私は80点、ね。相手も80点だとする。ところが、同じ点数なのに、ね、相手と同じだけど、自分は本当は優れていると思いたいわけですね。私は、ね、努力せずに80点を取った。あの人は一生懸命頑張って80点を取った。私が本気を出せば、もう軽く私の方が能力上だと。私の方が優れていると。こういうふうに私たち思いたいんですね。同じ能力。誰が見てもね、客観的に見ても、同じ能力であっても、私の方が優れていると。こう思いたいのを、我慢と言いますね。あるいは、明らかに相手が優れている、ね。明らかに相手の方が、いろんな面においても、優れていると分かっていても、素直に、負けが認められない、ね。自分負けてるけども、同じぐらいだと。ね、相手は、80点。私は60点だけども、ね、本当は私も80点ぐらいは取れるんだと。能力は彼には負けないぞと。いうふうに、ね、明らかに負けていても、同じように持っていく。これも我慢だと、ね。どっちも我慢なんです。とにかく、客観的に物事が見えない。こっちはまだね、見えてますけど、こっちは見えない状態になっている。とにかくね、相手を踏みつけたいんです。まあ、これがまた跳ね返って苦しむんですけど。次、マンカマン。これはですね、さらにうぬぼれ心がね、助長しまして、ね、明らかに自分よりも相手が優れているのに、私の方が優れていると。こう思う頃ですね。 まあ、明らかにテストの点数ならば自分は負けている、でも本当は私の方が優れているんだと、まあ、テストで思わないかもしれませんけどね、別なところで、まあ、私の、ね、情けない経験で言いますとね、まあ、優れた友達がいたと、ね、もう勝てなかったんですね。勉強も優れている、まあ、スポーツも抜群だと、まあ、ちょっと顔 もうイケメンだと、もう勝てなかったと。でもどこか勝てないかなと思ったら、ただ一つ、まあ、自分は、まあ、野球部だったと。スポーツ上手いけど彼は野球部じゃないから、野球に関しては自分の方が少しは上手いと、そこだけを持ってきて、ね、私も負けてはいないぞというふうにですね、自分は負けていても自分のいいところをどっか持ってきて、彼よりも私が優れていると、こう思うのをマンカマンと言います。とにかく負けを認めたくない、負けたら、ね、自分の価値が下がるようなもの、あるがままの自分が認められずに、ね、他を意識して相手を踏みつけてしまいたいんですね。友人であってもそういう心が出てくる、非常に悲しいね、情けない心でありますけど、まあそういう心ね、静かに見つめるとね、あると思うんですね。まあなければ、越したことはありませんけど、まあこういうマンカマンもありますよと教えられます。次、我慢、これはですね、よく日本語でも使われますけどね、まあ、忍耐することを我慢と言いますけどね、正しい意味は、ね、自ら頼んで孝行するを、我慢というと、自ら自分、とにかくこれが自分、これが自分というふうに頼んで、ね、私は存在している、私は素晴らしい人間だと、ね、高く上げ、高く掲げる、まあ、この慢と同じ定義ですけどね、まあ、この我慢が慢しきとね、常に働いていると、まあ、このうぬぼれといってもですね、まあ、根性で、根性生まれた時にどんどんね、この膨らんできた、ついてきた、身についてきた、煩悩でもありますが、過去世からも実は生まれる前からもずっと持っていた煩悩でもあるんですね。これは実はこの煩悩は、ね、根性で環境とか人からの影響で身につけた煩悩もありますが、生まれた時からすぐにですね、過去世から引きずってきた煩悩もあるんです。これはですね、まあ、有識ではこの慢しきとともに働く煩悩ということで、この我慢が使われますけどね、やっぱりずっと生まれる前からもね、これが自分、これが自分と、慢しきが荒屋敷に対してね、変わらない自分だというふうに執着する、まあ、これが慢しきが荒屋敷に対して思う心、その慢しきとともにいつも働いているのがこの我慢なんですね。この我慢が、ね、によって、自分自分というふうに執着し、ね、この自分をどこまでも愛し続ける、ね、そしてこのうぬぼれ続ける、それで自分の姿が見えなくなるということで、気をつけなさいと教えられます。じゃあ次、増上慢、これはですね、未だ得ざるに、ね、既に得たりというと、まあ、こう解説されます。未だ悟りを開いていないのに既に悟りを開いたとうぬぼれる心、まあ、仏教を求めていきますとどうしてもやっぱりね、悟りを開いたと思いたいし、みんなから尊敬を受けたいんですね。それで、まあ、こういう僧侶が必ず出てくるとお釈迦様はですね、お経におっしゃっています。結構おっしゃってますね。この増上と言いますのは、これはですね、本来の意味は、優れたとかですね、勢力のある、力があるというのなんですね。増えるに上と書いて増上、勢力のある、優れた、慢ですから、ね、まさに優れたうぬぼれと言ったら決していい文字ありません。ね、悟りをまだ開いてもいないのに悟ったとうぬぼれたら、いや、謙虚さがなくなってですね、それ以上求めることができなくなる。ただこれは、まあ、気をつけねばならないうぬぼれなんです。まあ、浄土真宗で言うならば、まあ、安楽椅子とかね、まあ、化粧と言われまして、信心欠如していないのに信心欠如したとうぬぼれる、こういうのを、ね、安楽椅子に座るとか、ね、化ける城 に陥るという言い方を しますけどね、まあ、仏教で言うとこの慢で言うならば増上慢に陥ったとこういうふうに言います。あの法華経なんかにもね、この増上慢の僧がいたということで、お釈迦様今しめておられますけど、ね、私たちも、まあ、ちょっと学問ができたりね、ちょっと修行ができると、これはむくむくと出てくるもので、まあ、昔からこの慢についてはですね、煩悩の中でもね、なかなか立ち難いものの一つとして教えられます。この諸事になっても、相当悟り開いてもね、最後まで悩ませる煩悩の一つなんですね。まあ、8時、まさに、この48まで行って初めてなくなるものなんです。だからこれは、なかなか厄介というかですね、この慢は、たとえ、信心欠如しても出てくる頃であり、なかなか立ち難い煩悩でもありますから、仏教ではこの戒めていかねばならない煩悩の一つとしてこの慢についてはですね、教えられています。特に勉強できたり、ね、修行ができたらできたりとか学問が身につくと、ね、むくむく出てくる煩悩でもありますから、お互いね、気をつけていかねばならないと思います。まあこれが増上慢であります。次では6番目、ヒゲ慢ですね。ヒゲ慢、これは自分を癒しめ下げるうぬぼれ。これはですね、他に対してはね、多く優れている。もう明らかに自分はもう相手には勝てない。どこ転んでもね、相手には勝てない。素直に自分の負けを、能力のなさ、得のなさを認めたらいいんだけども、これも素直に見ることができずに、本当は圧倒的に負けていてもね、私たちは少し劣ってるだけだと、ね。わずかな劣りしかないと。ちょっと負けたぐらいだというふうに、こういうふうにうぬぼれる、ね。どうせ俺はダメなんだと。口では言いますよ。私はできない人間。ね、どうせ私はダメな人間ですと。こう言いながら、口では言っても腹底では認めてないんですね。ちょっと負けたぐらいだと。少し劣ってるぐらいだという程度にしか、自分の姿が認められない。圧倒的な差であってもね、それを正しく物事を見ることができない。少しでも自分の価値を高めたい、下げたくないという気持ちからね、ひげまん。ただ口で言っていることと実際の思いは違います。まあ、これがひげまんですね。この七慢ですけどね、大きく分けたら二つに分けることができます。まあ、これは仏教の有名な本。ゆか論というふうにあるんですけどね。本では、この、高古慢、高慢とヒゲ慢二つに分けております。日本でも言いますけど、日本語でも、高慢地期とか、高慢って言葉ありますね。高い慢と書いて。まあ、この、いわゆる、慢か慢、慢か慢、これをひっくるめて高慢とも言いますね。高慢かヒゲ慢、人間どっちかなんです。私は優れてるとうぬぼれるか、私はダメなんだと言ってうぬぼれるか。ね、本当に自分が自慢するか、私はダメだと。ね、この二つ、実はどっちもこれ、うぬぼれなんです。二つ分けても私いいと思いますね。だどう転んでも私たちはうぬぼれるんです。ね、よく宴会でもね、あなたどうぞ、ね、常在、高在行ってくださいと言われても、私はそんな人間じゃありませんということでね、よく断る方もありますけど、ね、これもやっぱりね、ひげなんですけどね。だからといってね、意見言われてね、俺行くぞということでね、簡単に言ってしまうのもなんかね、あいつは何うぬぼれとるんだと。こう言われるのが嫌で、いや、私はそんな人間でありませんというふうにね、謙虚になっても実際はうぬぼれてると。だから2、3回言われたらね、素直に冗談に上がったらいいんですけどね。まあ、いずれにしても私たちはどう転んでもうぬぼれてるということですね。そこを認める必要があります。私たちは、ね、どんなことを言ってもやってもうぬぼれてるんだと。まずこれを、認めるところからね、この慢を減らす、道が開かれます。この不満というね、慢のない心を減らすには、まずは、私はこういううぬぼりを持ってると。このあるがままの自分を否定せずに、認めなければ、煩悩は減りません。私はそんな人間じゃないと思いたいですけどね、こんなうぬぼれ強い自分じゃないと思いたいですけども、この自分の心を否定している限り、このうぬぼり心は減ることはありません。この罪を減らす方法はただ一つです。知らずに犯す罪を 知って犯す罪に変えていく。知らずに犯す罪は重いですけど、知って犯す罪は軽いです。ただ、私たちは知って犯す罪に変えていくんです。こういう自分であると素直に認めて、うぬぼれるとか仕方ないと。否定せずに、こういう出てきたうぬぼれを、ね、これを素直に否定せずに、認めていく、受け止めていくことによって、少しずつこの慢は減っていきます。だから、信念は信念を教えていますよね。まずは、気の人心。気の人心とは、本当の自分の姿を知る。本当の自分の姿が分かって初めて、煩悩は減っていくと。私は、うぬぼれ強い人間なんだということをですね、否定せずに、認めたことに、認めることによって、ね、こういうお粗末な自分なんだなと。認めることによって、この慢も少しずつ減っていきます。急にガラッと減ることはないです。やっぱり、生まれる前からでも結構ありますから。ね、だから簡単には慢は減りませんが、まずは、この煩悩というものを否定せずに認め、受け止めていく。そこから、この煩悩を減らし、弱め、薄めていくことができます。で最後ですね、邪慢。これはですね、横島な慢と書いて、己なきに己ありと思うと。意味はですね、己には徳がないのに、徳があると思いたいんですね。まあ、客観的に自分の姿を見ると、ね、自分には徳がありません。しかし、徳がない自分というのはですね、お粗末でありますので、徳があると思いたいんです。だから、私たちは何か自慢できるものがないと生きておれないような存在なので、私たちはね、価値のないものでも拭れるんです。周りから見たらね、もうどうでもいいね、そういう価値のないものでも私たちは拭れたいんです。自慢できるものは何でも自慢したいんです。これが邪慢なんですね。まあ、得なかったら何か能力の自分の得意とするものを持ってきて、ね、私はこんなことができるんですよとか言うんですね。明らかにそんなものを自慢してもね、全然価値なんかなくても、ね、私たちはうぬぼれたい。これ世間でもありますわね。もうそんな、ね、できても何の役にも立たない。けども、とにかく、ね、どこかいいところ、価値のあるもの、なくても、自分の得意とするものを持ってきて、それを認めてもらうことによって、あ、自分は生きてるんだと。生きる喜びを感じるんですね。人から、私たち認めてもらわないとね、やっぱり私たちは幸せ感じられないんです。だから認めてもらうには、人にないもの、ね。人から認めてもらえるものをとにかく探してきて、持ってきて、認めてもらおうとする。一番の正しい方法は、徳を身につけるね。徳は、万人が認めてくれますし、その人を幸せにする。ね。コツコツ自分が積み上げて、善を重ねてきた。まあ、善が習慣化したものが徳ですから。これが一番、自分の自信となり、幸せにつながるものですが、徳以外のものを私たちは、身につけて、それで人から認めてもらおうとする。で、他を、ね、見下げて、うぬぼれようとする。まあ、これが、邪慢であります。まあ、以上のこの7つですね、このマンをね、詳しく分析して、ね、私とはね、こういう、まず、うぬぼれの塊であると。こういう自分が自覚できて、初めて、まあ、謙虚な、気持ちで、私たちは仏法をまた、求めていくことができます。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、義についてお話をしたいと思います。義についてでありますが、これは文字通り疑いの煩悩ですね。一言で言いますと、義とは何事にもその断り、理を思い定めることをあたわずしてとかく疑う心なりと、こう一言で、注釈、されております。どういうのを疑いかといったならば、何事も、どんなことにおいてもね、その理を、理とは、真理、道理ですね、真理をね、思い定めること、道理が 信じられない。思い定めることをあたわず。道理を思い定めることができずに、とかく疑うと。とにかく真理が、ね、信じられない心。まず真理はあるんですね。真理を教えられても、それが素直に真理だと信じられない心。言葉変えたら、不信と言うね。不信ね。信じられない心。これが、疑いです。まあ、この疑いが起きる原因は、愚痴、まあ、無明、煩悩から、この偽情、もしくは偽が起きてきます。親鸞聖人はこれ偽情とおっしゃってますけどね。意味は同じです。まあ、弥陀の本願を疑う心も偽です。仏教で疑いと言ったら、この真理を疑う心。これ仏教で義と言いますね。正確な定義を言いますと、現状三度はこうおっしゃってます。いかなるを義となすか。もろもろの大義の上に、猶予するをもって、小となし。よく、不義の前本を遮る、障害とする。サウル、遮るをもって、業となすと。こう定義されています。どういう意味かと言いますと、この疑いというのは、大義。大義と言いますのは、大義は真理のことですね。非正体の大義ですけどね。仏教で真理のことを大義と言います。これ、訓読みすると、諦めるという意味になりますね。諦める。明らかに見るの、諦める。大義イコールこれは真理を表します。真理そのもの。普通、非正体と言いますね。不体、重体、滅体、動体と言ってね。苦しみという真理。人生は苦しみであるという真理。そして、重体が苦しみを生み出すものが集まったもの。煩悩ですけどね。諸々の悪業が集まって苦しむという真理が重体。そして、滅体が苦しみが滅した真理。で最後は、動体といって、苦しみを滅する方法、八正道といってね、苦しみを滅する方法が八つ説かれて、動体。まあ、これが、まあ、仏教の基本で、四正体と言います。まあ、そういう、まあ、仏教で体と言ったら、それは四正体を表します。この世の真理、四つの真理。それを聞いても、素直に、信じられない。疑ってしまう心。そして、理。これは道理もいいですけどね。まあもちろん師匠体以外にたくさん真理が説かれています。因果の道理、因果の理もそうですし、それ以外にもたくさんの真理が、仏教で説かれています。まあ仏教のあらゆる真理、ひっくるめて大義であります。仏教の教えを聞いてもね、素直に、信じられない、疑ってしまう、猶予。まあこれはためらうというんですね。真理を聞いても猶予する。ためらってしまい、本当なんだろうかと疑ってしまう。これが、もろもろの大義の上において、大義において、ね、大義の上に、もろもろですから、この上に、たくさんの点なんですね。もろもろ、たくさんの大義の上に、猶予するをもって、小となし。猶予する。これが第一義、ね。これが本来の意味。疑いの、ね、本来の、意味であると。本質だと。そして、具体的な働きとしては、不義の前方を遮るのが業。具体的な働きであると。不義の前方と言いますのは、疑うことのない前方ということで、これはですね、真のことを言います。真。一言で言いますと、この信心の信。これが不義の前本ね。仏教では、まず、この信ということが、先ほどちょっと話もしましたけども、教えを信じる。この信が善の最初に来るんですね。不義というのは疑うことがない。善本というのは善の品。善の物柄、たくさんありますけど。まあ、有識では、 この善について合計11教えてますけども、この11の中の一番最初がこの真であります。つまりこの疑いというのはこの真を、ね、小触り妨げてしまうんだと。だから疑いがあったらもう善ができないし苦しむんです。だからこの疑いを晴らすのが仏教とも言えるんです。ただ親鸞聖人もですね、あの正真偈に有名な言葉ありますけどね、あの現代正義臨天下決地義上異正史と、まあ、いうあのお言葉がね、出ておりましたようにね、この親鸞聖人はね、あの私たちが正治臨天の家ね、前の世界をぐるぐるへめぐるのはね、偽情一つだと、この疑いどころ一つで、六道輪廻すると、こういうふうにあのおっしゃってるのは、結局この疑いがあるために、真が起きない、真が起きなかったらもう善ができない、善心が起こすことができない、起こさなければ煩悩はもう減ることはないんです。煩悩を弱めたり減らすことは絶対できないんで、まあ普通はあの無明が、六道輪廻させると、まあ、こんな言い方が普通なんですけどね。でも疑い一つで迷うという言い方もね、間違いじゃないんです。疑いがあることによって真を妨げてしまうからなんです。ただ疑いはやっぱりですね、これやっぱりなくさればならない六大煩悩の一つとしてですね、いわゆるこの気をつければならないというか、なくさねばならない煩悩なんです。まあ、こういうふうに、知っておかれたりですね。まず、この煩悩というもので考えてみますとですね、無明というのは確かに根本原因です。無明ね。愚痴です。明かりがない。ここから、始まって、次、義ですね。無明から義という煩悩が起きる。でここからですね、不信という煩悩、実はこれ信じられない、これも仏教では煩悩の一つとして、これあの随煩悩といってね、不信というね煩悩も実は、有志が教えてます。でこの不信があるから、まあ、不作善といってね、善をなすことができない、善ができないという、そういう心になってしまうんです。このように心の流れがあると、こうですね、教えられます。無明から義、義から不信、不信から不作善、こういうふうに言いますね。このように心が契機にね、つながれて起きてくると、こういう流れで、私たちは、苦しむと。だからやっぱり断ち切るにはですね、この流れをね、まず正しく知ってね、何を克服すればいいかがここで分かるんです。まず一番根本にあるのは、無明ですね。真理に暗い、これが根本原因であると。真理に暗いからね、だから真理がそもそも分からないから大理に対して疑いが起きる、躊躇し猶予してしまうんだと。だからこの疑いを受ける根本原因は無明にありますから、やっぱり無明を破るのが仏教になる。でこの疑いが起きたからね、当然人が信じられない、仏法僧が信じられない、仏様が信じられない、ね、教えが信じられない、仏法を説く僧侶に対しても信じられない、人間でもね、不信感があったらね、人間関係も崩れてしまう。だから、人間関係でもやっぱり信頼関係は大事ですね。ましては仏法においてはなおさら、この不信が起きたならば、いわゆるもう善は絶対できません。結局不信が起きるから、また一切の煩悩が起きると言ってもいいですね。まあ、無明から起きてますけども、疑いが起きたら絶対善はできない。不作善といって、善をなすことはあたらず、善をなすことができない。ということは、不信からもう煩悩をやりまくると。ね、結局悪しかやらなくなるので、それでその種まきによって悪因苦果で、ね、悪い原因によって苦しみという結果がやってきて、ね、六道輪廻しなければならない、ね、前の世界をへめぐらなければならないから、親鸞聖人は、ね、 現代生じ臨天下、ね、生じ臨天のように現代するのは決するに疑いを持ってとどまるところとなすと。疑い一つで六道輪廻するんだと。逆にまた、弥陀の浄土涅槃に入るには寂静無為の都に入るには信心を持って納入とすると、こう言われてね、この涅槃に入るには逆に疑いを晴らして、これが信心となると、ね、不義の前方、疑いのない前方、つまり信、この信が起きたら、弥陀の浄土に往生することができると。この信があるから浄土に入ることができる、涅槃に入ることができる、寂静無為の都、ね、煩悩がなくなった、煩悩から離れた世界、寂静無為の都に行けるのは真があるからだと。ただ真があるかどうかによって大きく人生は分かれてきますから。だからこの疑いという煩悩をですね、まずこの、ね、自覚してこれをなくしていくのが仏法だと。やっぱりなくしていくにはやっぱり文法ね、教えを正しく理解して、ね、正しく教えが理解できたら教えに対して真が起きますから、ね、聞いたならば真が起きる、真が起きたらね、残機、恥を知る心も起きてくるし、ね、無頓無心無知、ね、むさぼらない心、怒らない心、愚かでない心も起きて、そして、善を実践していこうという気持ちが起きますから、煩悩が消えていくというか減らしていけるんです。だからこれも一つ一つですね、噛み締めて、ね、こういう煩悩があることが分かったならば、これを退治する。これ煩悩を仏教で退治と言うんですけどね。煩悩を、まあ専門用語ですけど、こういう字を書きます。退治と言ってね、治療の治なんですね。退治。治療の、ね、治。退治。こうかな。退治。こういうか、ね。いわゆる、ね、ついに対処、治すべき対象。治療の対象、これが煩悩なんです。治療の対象、煩悩を退治するには反対の頃、慢ならば不満、義ならば、ね、反対が真ですね。これを起こせば、起こした瞬間に義は消える、不満を起こしたら慢は消えるんです。だから全身が起きるような環境づくり、この全身が起きるにはやっぱりですね、しっかりした人間関係を作る、私を守ってくださる人の存在が必要だし、あるいはこの全身が起きやすい環境を作っていくと。この環境作りに気をつける、あるいはしっかり自分に仏法を伝えてくださる人の存在とか、ね、私の存在を、ね、守ってくださる存在、そういう環境が良ければ全身が起きやすくなりますから。だから仏教では、まあ、浄土真宗というならばね、浄土というのはそういう善がしやすい環境なんです。浄土に往生するのはなぜかと言ったら、浄土に往生すれば善ができるからなんです。浄土は死んでから後になる世界じゃなくて、この世に浄土を作っていく、それが本当の浄土真宗ですけど、いわゆるこの世で善ができやすい環境、このガタクシのね、汚れた世界の中でコミュニティを作り、ね、しっかりこの善ができやすい環境を作っていって、少しでも煩悩を減らしていく、まあ、これが有識の教えであり、また浄土真宗でもあるんです。正しい浄土真宗ならばね。だから煩悩は、なくせないものではありませんので、ね、この反対の心、ね、煩悩ならば全身を起こせばこの煩悩は退治できると教えますから、まあ、ここで正しく知っていただきたいと思いますね。はい、じゃあ休憩で。